マルコの福音書1章40節から45節。さて、一人の大病人がイエスの身元にお願いに来て、ひざまずいて言った。お心一つで私は清くしていただきます。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心だ、清くなれ。すると、すぐにその大病が消えて、その人は清くなった。そこでイエスは彼を厳しく戒めて、すぐに彼を立ち去らせた。その時、彼にこう言われた。気をつけて誰にも何も言わないようにしなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のために、モーセが命じたものを持って、あなたの清めの供え物をしなさい。ところが彼は出て行って、この出来事を触れ回り、言い広め始めた。そのため、イエスは表立って町の中に入ることができず、町外れの寂しいところにおられた。しかし、人々はあらゆるところからイエスのもとにやってきた。以上の箇所から、本日、汚れに触るキリストの手と題して、横谷に渡る氏より、メッセージをいただきます。
それでは、一言お祈りをして、御言葉をしたいと思います。五大天の父なる神様、日曜日の朝、あなたの前にこうして出ております。私たちの主よ、今からあなたの御言葉を私たちは聞こうとしております。どうか聖霊なる神様、あなたご自身が私たち一人一人にお語りになってくださるように、小さなものが御言葉を語ります。どうか助けてくださり、よくわかるように、また御言葉の真理を正しく伝えることができるように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。先ほど司会者の方が読んでいただいた聖書はですね、新改訳聖書の第2版ですので、病気の名前をですね、雷病というふうに訳されていました。私が今手元にある聖書は第3版ですので、第3版からですね、サラートというふうに翻訳が変わりました。この雷病、サラートですね、という病について、皆さんはどれぐらい知識があるでしょうか。雷病っていうのはですね、差別用語とされたので、第3版からサラートっていうふうに言い方が変わったんですけどもね、雷病の方が日本では一般的に知られている呼び名かと思います。この雷病の病原菌を発見したヌルエ人のこの学者さんの名前にちなんで、ハンセン病というふうにも呼ばれている病気ですね。ハンセン病としてもよく知られた病です。ご覧になった方がおられるかどうかわかりませんけども、皮膚の神経がですね、侵されて、ある菌によって侵されてしまって、奇形を生じるわけです。それが、この表面化して、肉体、目に見えるこの姿がですね、集落ですね、本当にこう、朽ち果てていく、腐っていくような風に見える、そういう病ですね。そして実際に、皮膚のその神経ですかね、感覚も麻痺していくという病。これが今日のタイトル、聖書箇所に出てくる雷病、またサラートに侵されるという病であります。今からもう5000年昔からこの病は認知されていたと言われています。紀元前2000年からですね、紀元前3000年からこの病はあったと言われています。ヘブル語ではですね、 この病のことをそのままなんですけど、サラートと言います。まあ、聖書翻訳者が訳しきれなかったので、苦渋の選択肢として、もうサラートと訳したんですね。まあ、雷病っていう言葉を言えないのが得になったので、サラートというふうになりました。サラートというこのヘブル語はですね、打たれたものという意味が元々の意味であります。打たれるですね。つまり、神によって罪あるものとして打たれたという、これがサラートとしてのユダヤ人の認識でありました。そして、このサラートがですね、発見されたときには、まず祭司のところに行くようにというルールが設けられていました。いろんな人がですね、これかさぶたちゃうんかなとかね、これはただの、なんていうか、傷なんじゃないかとか、いろんな病の中で、これが本当にサラートなのかどうか、これが本当に雷病なのかどうかを判断するのは、祭司の役割でした。祭司の前に行って、祭司が、この人は、汚れていると宣言したら、その人は、汚れているとされたわけです。しかし、祭司が、この人は、清いと判断したときは、その人は、清いというふうに、そのコミュニティの中では、判断されたわけですね。ですから、今日の箇所で、イエス・キリストが、この癒された大病人を、すぐにですね、祭司のところに、見せに行きなさいと、いうわけですね。そして、レビ記のですね、14章に詳しく書かれていますが、その癒された清めの備えとして、これこれのものを捧げなさいということが、ユダヤのその立法の中で詳しく記されているわけです。このサラートですね、雷病に侵された人というのは、大きく2つの苦しみを負ったと、言われています。まず一つは肉体的な苦痛ですね。そしてもう一つは精神的な苦痛です。そしてこの精神的な苦痛は肉体的な苦痛に劣らないほど大きかったと考えられています。なぜか、それは先ほども言ったみたいに、サラートというのは神に打たれたものとされてですね、もちろん衛生的な意味もあったんですけども、むしろその霊的な意味でユダヤのこの宿営からですね、隔離されて生活しなくてはならなかったんですね。伝染するかもしれないというもちろん衛生的な意味もあったんですけども、ユダヤの立法ではサラートの課されたもの、雷病のものは皆から引き離さなければならないと神様から命じられ、立法に記されています。ですから、あの人、日本でもありますね、ブラックっていうのはね。あの地域に住んでるあの人たちは、あのサラート、大病人なんだね、というふうに、みんなから見られていたということです。見た目でも分かったと思うし、そして人前に出ることも、はばかられた存在だったんです。皆さんにそのような経験があるでしょうか。私は今回調べていて、これは本当にひどいなと思ったんですね。それは、仕方がないのかもしれないんですけど、聖書には書いてないんですが、通行人がですね、知らずにこのサラートの人のところにこう近寄ったとしますね。サラートの人はきっと布とかで覆い隠してたと思いますけどね。近寄った時に、そうした時にですね、サラートの人自らが、私は汚れている、私は汚れていると、自己申告しなきゃいけなかったんです。自分から、私は汚れています、私は汚れています、と言って、私に近づかない方がいいですよ、と言わなきゃいけない。それぐらい、この汚れた、サラートに犯された人は、精神的な苦痛を負って生きていかなくてはならない存在だったということです。普通だったら隠したいですよね。知らずにこう通り過ぎてきてほしいわけです。しかし、その人が知らずに近づいて触れてですね、サラートの大病が伝染してはいけないから、私は汚れています、私は汚れています、と言って、その警告を与えなくてはならない、そんなルールまであった。これが今日のこの大病人の苦しみであります。 皆さんがもしこのような立場に立ったらどうでしょうか。
もう私は本当に絶望だなと思いますね。本当に隠したいと思っているけども、知らずに通りかかったら、私は汚れています、私は汚れていますと告白しなくてはいけない。そして人のものをかばかってひっそりと生きていかなくてはならない。そして肉体的にももちろん苦痛を伴うこの大病を抱えて生きていくというのは、ある意味では私たちのこの世で考えられる最悪の状態ですね。最も悲惨な病を負う人ということができるでしょう。今日はこの大病にかかった人の救いについて、大きく3つのことをイエス様から学んでいきたいと思います。まず第一に私たちが覚えたいことは、この汚れですね、サラートによるこの汚れを清くすることができるのはただイエス様しかいないということですね。このことを今日まず第一に覚えたいと思います。ご一緒に41節と42節声に出してお読みしましょう。3、はい。イエスは深く哀れに手を伸ばして彼に触って言われた。私の心が清くなれ。するとすぐにそのサラートが消えて、その人は清くなった。イエス・キリストが触って私の心が清くなれと言った時に、この人のサラートは消えた。雷病が消えたと何かでは訳されているでしょうかね。雷病が消えたんです。イエス様だけがこのサラートの汚れ、雷病の汚れを癒すことができたということです。当時ですね、ユダヤ教のラビという、まあ、今でもいますけども、この立法の専門家、宗教の専門家ですね、たちはこのサラートに侵された人のことをですね、こういうふうに言っていたそうです。生きた屍というふうに呼んだそうですね。生きた屍というふうに呼んでいたそうです。それはこの病気にかかったものは一生治ることがない、そして肉体は死人のように朽ち果てていくような様子ですね。誰にも治すことができない病であったからです。当時の宗教のその専門家からも見捨てられてしまう病、これがこの病気の汚れですね。しかしイエス・キリストはこのサラートを強めることがおできになったということが、今日の箇所からまず私たちが覚えたいことであります。すべての人が諦めて、この人だけは清くならないと思われていた人をイエス様は清くすることがおできになるということです。そしてここで私たち覚えたいことはですね、ここにサラートの立ち方いないと思うんですけどもね、このことが私たちにどんな意味があるのかという意味でお話ししますけども、このサラートの汚れということと私たちの罪の汚れというのは非常に似ているということです。この聖書の中に出てくるサラート、雷病の汚れということと私たちの内側にある罪の汚れというのは非常に似ているということですね。聖なる神様の前には、私たちのこの罪というのは、私たちがあたかも雷病人のこの汚らしいこの体、その皮膚を見るかのように私たちの罪は見えているということですね。神様がこの世界を作った時には、それは非常に良かったと言われていたわけです。きっと赤ちゃんの肌のようにツルツルに、ほんとすべすべなお肌だったんでしょうね。しかし創世記3章に記されている通り、神の前に罪が生じた以降ですね、私たちのこの体は神の前にはこのサラートに汚された人のように汚れているということです。
またこのチャラートと罪の告示は、
チャラートはですね、悲壮のという意味もあるんですね、この言葉の。そして私たちの罪もまた悲壮のという意味が込められている点で見ています。
チャラートですね、早い人はすぐ発症するそうですけども、長い人で二十数年後にその病原菌が入ってから発病する方がいることが、まあ、発見されているそうです。つまり長い間その人のうちで潜んでいる、
これがサラートによる汚れであります。そしてそれは私たちの罪もまた同じですね。
私たちの内側にあるその罪もここにこうしてですね、礼拝に来ている、それは罪のないもののような顔をして私たちは礼拝しますね。しかし私たちの心の中どうでしょうか。私たち日常生活の中で誰も自分は汚れている汚れているとは言わないけども、でも私たちの心の内側はどうでしょうか。誰しもが罪の心に潜んでいることを自覚するのではないかと思うんですね。
またこのサラートと罪の似ている点の3つ目は、人に影響を与えるということが似ています。
サラート、雷病は人に移るんですね。ですから衛生的な意味で神様は隔離することを命じられたわけですよね。私たちの罪のものが人に影響を及ぼすわけです。私たちがある人に罪を犯したときに、その人もまた同じことを他の人に犯すことが起こりうるという、教会の中で一つの罪が起こるならば、それは教会全体に影響が及んでくるということですね。この伝染性についてもサラートと私たちの罪というのは見ています。
そして今日私たち特に覚えたいことは、イエス・キリストだけがこの私たちの罪の汚れを清くすることがおできになるということですね。これが今日ここで語られている第一のメッセージです。私たちの内側に潜み、私たちの内側で慢性的に伝染していくその罪の汚れ、それを清くできるのはキリストのみであるということです。
第一ヨハネの一章の7節、お開きにならなくても結構ですから、どうぞお聞きください。こうあります。御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。あの罪は清めるけども、その罪は清められないということはないということですね。すべての罪、私たちの小さいと思う罪もまたそうですし、大きいと思う、この社会的にはそれはとても許されないと思う罪であっても、イエス・キリストは清くすることができるということですね。
またヘブル人への手紙の9章14節にはこうあります。
ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生きる神に仕えるものとすることでしょう。ここで語られている清めというのは、良心の清めであり、それは行いも清くするということですね。私たちが神様の前に清く正しいものとされると同時に、イエス・キリストの清めは、私たちの行いも清くしてくださる、その力があるということですね。
今日まず第一に覚えたいことは、イエス・キリストはどんな汚れからも、また私たちの罪の汚れから私たちを清くすることができるということです。言い換えるならば、人が人の罪を清くすることは絶対にできないということですね。人はこのサラートを清くすることができなかったり、私たちは
他者の罪を清くすることはできないということです。イエス様だけが人の罪を清めることができるということです。また私たちの行いが罪を清くすることはできないということですね。私たちしばしばこう考えますね。悪いことをしたらその分だけいいことをしたら帳消しになるんじゃないかって私たち思うことが、もう私なんかはありますね。あの人に何か悪いことをしたら他の人にいいことをしたことで帳尻を合わせる。でも神の前には絶対に一つの罪は100万回の善行によっても消えません。行いによって罪を清くすることはできないからです。ただ罪を清くすることができるのはイエス・キリストのみであるということですね。今日まずそのことをしっかりと覚えたいと思います。イエス様だけがあなたのその罪の汚れを清くしてくださるということです。今日第二に覚えたいことに移ります。では私たちはどうしたらいいのかというこの私たちの側の態度について今日の聖書の箇所は教えてくれています。ご一緒に40節ですね、マルコの福音書の1章の40節を声に出してお読みしたいと思います。40節3、はい。さてサラートに犯された人がイエスの身元にお願いに来てひざまずいていった。お心を一つで私を清くしていただきます。ここでご一緒に考えていただきたいのは、ここでは二つのことをお話ししますけども、まず最初に考えていただきたいのは、なぜイエス様はですね、ごめんなさい、なぜこの人はイエス様の身元に出て行ったのかということです。どうしてこの人、サラートに大病に侵されたこの人はイエス様のところに出て行くことができたのか。先ほども言いましたように、この病気にかかった人はですね、隔離されて生活しなきゃいけなかったんです。近づいてくる人があったら自分から警告して近づかないようにと言わなくてはならないぐらい人に近づっちゃいけない病気だったんですね。しかしこの人はなぜイエスの身元に行ったのか。今日覚えたい、まず第一のことは、第二のことですね。それは、彼はイエス様なら私を清くすることができると信じたからですね。彼はイエス様なら私を拒まずに清くしてくださると信じたからです。彼がここで何と語っているのか、よく聖書を注意して見てほしいと思います。彼はこう言っていますね。お心一つで私を清くしていただけます。お心一つで私を清くしていただけます。って彼は言ったんです。つまり彼はこうは言わなかったんです。イエス様は私を清くしてくださいとは言わなかったんですよね。これは。彼はお心を一つで私を強くしてくださることができますと言ったんです。これはお願いではなくて、ある意味では宣言ですね。あなたにはできます。ギリシャ語の原文読むとそう書いてます。あなたはできます、私を強くすることもって書いてあります。あなたはできますって彼はここで告白しているんです。お願いしてるんじゃないんです。イエス様の身元に来て、彼は、あなたはできますって言っています。つまり、彼はイエス様なら清くすることができると信じたんですね。だから、この身をはばからずにですね、イエス様の身元に出て行ったんです。そしてこれが私たちがイエス様の前に取るべき、まず大事な態度であるということですね。もしこの時疑いがあったら、イエス様を治してくれるのかどうかなという疑いがあったら、そうは彼は言わなかったんです。
ですよね。彼は本当に信じて出ていく、そしてあなたにはできますと言ったわけです。
おそらくこのカペナウの町でのね、いろんな奇跡の出来事を聞いて、噂として聞いて、それを信じたんだと思うんですけども、彼は信じきってイエス・キリストの前に出ていったわけです。これが彼がなぜイエス様のところに出ていったかの理由であります。もう一つ私たちが覚えるべき態度、それは彼がですね、イエスの身元にそのまま出て行ってひざまずいて言ったというこの態度であります。このことは何を意味しているか。彼がイエス・キリストのところに出て行ってひざまずくということが一体何を表しているのか。それはありのままの自分をさらけ出すということを意味します。これまで隠してきた、人前に出ないで歩んできたこの人が初めて自分が汚れていること、その汚れを見せるということを意味しますね。彼はここで自分のありのままの汚れをイエス様の前に差し出したんです。これが私たちが取るべき第二の態度であります。イエス様のその救い、イエス・キリストによって罪を清めていただくものが取るべき態度として2つありますね。イエス様なら必ず清くしてくださることができるという信仰と、もう一つは自分の罪の汚れを神の前に正直に告白するということです。先ほども読みました第一ヨハネの一章9節にはこうあります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。私たちは言い表すということ、この人のように汚れを隠し続けないんですね。神の前に、イエス様の前に、私はこんな風に汚れていますということを出すことですね。これがイエス・キリストによって清めていただくための第二のポイントであります。今日第二に覚えたいこと、それはイエス様のこの清めに預かるためになすべきことは、キリストならできるというその信仰と、また自らの汚れをそのまま見せるということ、言い換えならば神に自分の罪を言い表すということですね。今日最後に覚えたい3つ目のポイントに移ります。今日最後にご一緒に、ぜひ覚えたいことは、このイエス様のこの憐れみの深さであります。41節にそのことが記されていますね。イエス・キリストの憐れみであります。もう一度41節ご一緒に声に出してお読みしましょう。それぞれの訳で結構ですからお読みしましょう。3、はい。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触って言われた。私の心が清くなれ。今日最後にご一緒にちょっと考えていただきたいことですね。それは41節に書かれているイエス様が手を伸ばして彼に触って言われたという言葉であります。なんでイエス様は触ったのかということですね。なぜイエス様は彼に手を伸ばして触ったのでしょうか。この当時ですね、先ほども言いましたけども、この病気っていうのは伝染すると考えられていたんですよね。汚れたものに触れたならば その自分も汚れを罪に受けるというふうに考えられていたんです。だから人々はこの病気にかかった人を隔離しなくてはならなかったですし、近寄る人がいたら汚れている、汚れていると言わなくてはならなかったんですよね。これは触れることを防止するためですよね。触れないためですね。じゃあなんでイエス様は触れたんでしょうか。この触れるという言葉ですね、触るっていう、触ってっていう言葉、ギリシャ語聖書にはですね、触るという言葉は実は2つ出てくるんですね。一つはですね、少し触れるという言葉があります。ギリシャ語でシガノーという言葉ですね。シガノーというギリシャ語で言いますけども、まあ、ちょっと触るという言葉。そして今日ここで使われている言葉は、アプトというギリシャ語でして、その触るはですね、しっかり触るということを意味するときに使う言葉なんですね。ご一緒に、ヨハネの福音書の20章17節をお開きください。一緒に見ましょう。このアプトが使われています。ヨハネの福音書の20章の17節ですね。日本語大丈夫ですか？大丈夫ですか？ヨハネの福音書の20章の17節に、イエス、こういうふうに書かれていますね。イエスは彼女に言われた、私にすがりついてはいけません。このすがりつくという言葉はアプトですね。つまりイエス様がここで彼に手を伸ばして触ったっていうこの言葉はですね、すがりつくと訳すことができるほど強い密着を表す言葉なんです。何度も言いますけども、じゃあなんでイエス様はこの人にこんなにしっかりと触ったんでしょうか。汚らしいこの体にちょっとこう触っただけじゃないんですね。しっかりすがりつくと言われるほどに触ったんです。なぜキリストはこの汚れに触ってくださるのか。聖書に書いてある通りですけども、イエス様が彼を深く憐れんだからですよね。彼のことを深く憐れんだからです。触らなくたってよかったんです。イエス様だったら清くないって言ったら清くなったはずですよね。触らないと治せない人ではないわけです。イエス・キリストは神様ですから。でもあえて誰も触れようとしなかったこの汚れたサラートに犯された人、雷病人に、なぜイエス・キリストは触って癒してくださるのか。それはこの人のことを憐れんだからです。そしてこれが私たちのこの罪の汚れに触って直してくださるイエス様の心でもあります。先ほども言いましたが、サラートの汚れと罪の汚れというのは非常によく似ていますね。そしてイエス・キリストは私たちのこの罪を癒すため、清めるためにあえて私たちのこの汚れに手を置いてくださるお方なんだということです。それは私たちを愛して愛して愛してやまないからですよね。聖なる聖なる聖なる万軍の神主とイザヤは神様のことを形容しています。清く本当に清いお方、罪を持つ者とは絶対に交わることができないお方が人となって世に来られ、私たちの罪を負うために来てくださったんです。
ですよね。
イエス様がここで捕まったということ、それは私たちの罪をもまた癒してくださるためにこの世に来てくださったことを意味します。キリストは私たちを深く憐れんで私たちに触れてくださるお方です。ここでこの人はですね、癒された人はイエス様は私に触ってくださいとは一言も言ってないわけですよね。イエス様ご自身が自らの意志で触って癒す方で、つまり 100% 神様の自発的な行為ですよね。イエス・キリストがこの世に来られたのもそうですね。私たちがお願いしたからではなくて、イエス様の 100% 自発的な意志で神が人となってこの世に来てくださったんですよね。それはなぜか、ヨハネ3章16節にある通り、神は実にその一人子をお与えになるほどによう愛されたからですよね。私たちはこのキリストの御手をしっかりと今日覚えたいと思うんですね。もしかすると伝染するかもしれない、いや汚れると言われていたその幹部にあえてしっかりと教わってくださったようにですね、イエス・キリストは私たちの罪の汚れに触ってくださる、いや触ってくださるどころか実は身に負ってくださるためにこのように来てくださいましたね。第一ペテロをお開きにならなくても結構ですが、2章にこうあります。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのですと、ペテロははっきりとここで証言していますね。そして自分からイエス様自らが十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。罪の汚れをイエス様が負ってくださったんです。それが十字架ですね。十字架の意味というのは私たちの罪を全部その身に負ってくださったということを意味します。それで私たちは清くなることができたんですね。イエス・キリストの血は全ての罪から私たちを清めることができるというのは、イエス様が私たちの罪の汚れをご自身に引き受けてくださったんですね。このラビからは生ける屍と呼ばれていた人、当時の認識では神様によって打たれたものと考えられていた人、人々から隔離されて、そして望みもなくて、もう自分のその一生がもう望みのなくなったようなこの人、この来病人をイエス様は深く憐れんでくださったように、イエス・キリストは今日ここにいる私たち一人一人も同じ憐れみを注いでくださっています。今日最後に覚えたいこと、それはこのイエス様の憐れみであります。私たちがどんなにイエス様から離れようとも、またどんなにイエス・キリストを拒もうとも、イエス様の側では私たちを憐れんで見てくださっているということです。そして私たちのために私たちの汚れを癒そう、清めようと手をイエス様の側から差し出してくれています。最後に覚えたい御言葉は41節のイエス様の言葉ですね。私の心だ、清くなれとイエス様は言われたんです。Thank you.
今日ここにいる私たち一人二人にも向けて語られています。これはこのサラハトの人、大病に侵された人に向けて語られたと同時に、罪の汚れを持つ全ての人に向かって言われている言葉ですね。私の心が清くなれ、イエス様は私たちが罪から清くなることを願っておられます。私の心が清くなれ、この言葉は今日ここにいる一人一人に語られています。最後に皆さんにお聞きします。あなたはこのイエス・キリストの言葉に対して何と答えるでしょうか。あなたはイエス・キリストをこそ自分の救い主として信じ受け入れるでしょうか。あなたはイエス様があなたの罪の汚れを清くすることができると信じるでしょうか。あなたは自分の罪の汚れをそのままイエス様に差し出すことをしているでしょうか。私の心が清くなれとは私たち一人一人に向けられている言葉です。ぜひ今日この言葉に一人一人が応答して、神様の愛に哀れみにですね応えていく、そのような生涯を歩んでいきたいと思います。それでは一言お祈りをします。御在天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美します。内病にかかって人々から抜き物にされ、隔離され、自分のことを汚れている汚れていると告白しないと生きていくことのできなかったこの人をイエス様が憐れんで探し出して、そして私の心が清くなれと清くしてくださったように、私たち一人一人にもまたあなたが語りかけてくださり、探し出してくださり、私たちを清くしようと十字架にかかってくださっていることを信じて感謝します。どうぞイエス様、あなたご自身の本当にその招きに私たちが応えることができるように、この内病人のように心を開いてイエス様の前にありのままの姿で飛び込むことができるよう、どうぞ私たちの内側にある信仰を強めてください。イエス・キリストのお名前によって信じてお願いします。アーメン。